Welcome to Genderish.
ようこそ Genderish へ。
ジョシュアです。
ナオコです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、第1回の Genderish ですね。
そうですね。今日がまず初回ということで。
あ、はい。
内容としてはどんな内容でしたっけ？
何を話しましょうか。
そうですね。まあ、あのジェンダーに関わる、
はい、
まあ、最近気になったニュースとかあの出来事を取り上げて、まあ、2人でディスカッションしながら進めていけたらなっていう、まあ、軽い感じのポッドキャストを考えているんですけど、
おー、面白そうですね。はい、
ですね。まあちょっとニッチなニーズかもしれないですけど、そういったニッチなニーズにね、
はいはいはい、
お答えして、まあやっていきたいかなと思ってます。
でもあんまりないじゃないですかね。なんかちょっと iTunes を調べてたら、
うん、
そんなになんか日本でなんかその LGBT に関するポッドキャストあんまりないような気がするけど、うん、
あー確かに、まさしく、まあ、多分私もあの調べてはいないですけど、ポッドキャストで、まあ、普通にランキングとか見ていて、あの LGBT 関連だっていう風なものに当たったことはないですね。
はいはいはい、なるほどね。で、まあ、私たちがそのね、
うん、先駆けというかね、
もう直しましょうみたいな。
そうですよ。
そうそう、もう先駆者みたいな。
先駆者、パイオニアね。なりたいかなと思います。
そう、本当に一体ね、誰がこれを聞きたいのかっていうのがちょっと問題なんですけど、まあ私たちが聞きたかったらそれでいいんじゃない。
う
ん、
そうですね、はい。ということで、
じゃあそもそも私たちは誰？
うん、何者なのかっていうね。
何者だ。
自己紹介をちょっとまずしたいかなって思うんですけど。
はい。
私は、まあ、名前はナオコと言います。
どうも。
で、どうも、まあ、関西に住んでいるので、まあ、たまにちょっと関西弁のね、訛りが
そうそうそう、
ちょっと若干だけ、まあ、出てしまうかもしれないです。
それなんかあらかじめになんか謝る感じなんです
か
ね。いや、ごめんね、関西。
まあ、ほとんどのポッドキャストって、まあ、こうお笑いとか銘打ってない限り標準語で行われる感じじゃないですか。
はいはいはい、なるほどね。
ですが、まあ、ちょっと本音とか出てしまうと、まあ、なんでやねんとかちょっと関西弁が混じってしまう感じにね、
はいはいはい、
しまうと思うので、あらかじめ告知しておこうかと思います。おうほうほう、
まあいいですね。
うん、
で、どんな人間なんですか？
そうですね、私は、まあ、とある大学の、はい、まあ、大学院生をしていて、ほうほう、でちょうど LGBT、 特にトランスジェンダーに関わる研究を、まあ、これからしようとしている関連で、まあ、このポッドキャストも面白そうな、まあ、研究のきっかけとかになればいいかなとかいう感じのスタンスでおります。
いい
ですね。
はいはいはい、お、
まあそうですね、まあそんな感じの人間なんですが、
はいはい、
ジョシュアさんはどういった感じの人間なんですか？
はい、ですね。
ちょっと噛んでしまいました。
名前はよろしくね。
ジョシュア、
まあ、僕は、はい、カナダ出身で、ね、まあ、9年間ぐらい日本に住んでいて、うん、そうですね、まあ、昔から結構、まあ、ジェンダーの、話にいろいろ興味があって、そうですね、まあ、一緒に多分会ったきっかけが、その、まあ、僕は英語の先生を、バイトでやってて、
はい、そうですね。
そうそうそう、で、まあ、直子さんに、まあ、英語を教えてて、で結構早い段階でだいぶ話が合うようなことに気がついてて、だいたいジェンダーの話が、
うん、そうですね、
もう知らしてて、
うん、
もうほとんどスタバで、
うん、
もうね、ジェンダーの話ばっかりしてる2人、
ね、
またおるわみたいな。
またおるわ、絶対そういうのありますね。
周りに思われてるんだよね。
うん、
もうやたらなんかセックスという言葉がなんか多いんだよね。英語で、もう英語だけど、うん、セックスだけは分かるわみたいな。
日本語化してますもんね。
そうそうそうそうそう。
まあ、セックスといってもね、はい、まあ、そういう性交という意味だけでなくてね、まあ、
そうそうそう、
性別とか、
そうそうそうそう、
いろんな意味がありますからね、
セクシュアリティとかね、
うん、
はい、まあ要はね、そういうまあきっかけで結構、うん、まあ、まあ、ずっとカナダとかトロントを離れてて、
うん、
そこまでそのジェンダーの話とかあんまりできない相手が、うん、あんまりできる相手がいなくて、うん、でもう去年から、読書会、
あ、そうですね、
始まりましたよね。
始まりましたね。
はい、あれはね、なかなかいいことだ、まあ、個人的に思うんですけど、
うん、
最初はジュディス・バトラーのジェンダートラブル、 で始まりまして、はい、で今は
何、うん、サンドラベムのジェンダーのレンズという、
はい、はい、今やってますね。まだ、はい、まだちょっとやってないんですけどね。
まだ第1回、はいはいはい、そちらはまだ始まってないということ
で、ちょっとポッドキャストがちょっと優先されてしまって
そうですね、
はい、まあまあまあそのおかげでね、本当に、うん、もっと身近に、まあ僕は特にその身近に、うん、ちょっと感じるようになってて、うん、まあ、このように、まあ、2人がお話、まあ勝手に、まあ、面白いなとか、人はこの話なら聞きたいんだろうなみたいな勝手に思ってしまうんですけど、
そうです
ね、まあ、もうこれやったらポッドキャストを作りましょうか。
そうですね、まあ、全国の皆さんにね、私たちの会話をお届けする必要があるだろう
ね本当にね、そう、まあ、そう、うん、というわけで、はい、はい、まあ、そういう、まあ、人間なんですけど、うん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ポッドキャストの題名ジェンダリッシュってどういうことなんですか？
ジェンダリッシュというのは、まあ、2つの意味が確かあるんですよね、
うん、
この間確か2人で考えたんですけど、
はい、
まずは、まあ、ジェンダーに ISH をまあつけたということで、
はいはいはい、
まあ、ISH をつけるとみたいなみたいな確か意味が出るんですよね。
はいはいはい、
なのでその通り、まあ、ジェンダー論みたいなっていう、ちょっとジェンダー論固く考えずにちょっとカジュアルにみんなが捉えられるような、
はいはいはい、
まあ、ジェンダーを、まあ、ポッドキャストにしたいっていう思いがまず一つ。
いいですね。
と、もう一つの意味は確かジョシュアさんがね考えついてくださったと思うんですけど、ジェンダーイッシューっていうなんか意味もあるんじゃないかね。
もうまずイッシューね、話題とかトピックがね、うん、それでちょっとかぶってたら面白いなとか、
うん、
なぜかこの題名を考えることにあたって絶対になんかちょっとダジャレっぽいのが必要やなとか、ちょっとおっさんらしくなんか思ってて、そう、いや、まあまあいいんじゃないですか。
うんうんうん、なんかちょっとねスタイリッシュな
感じで、ね、スタイリッシュジェンダリッシュスタイリッシュみたいな。
もうその点からもう親父臭いです。
いやもう帰りましょうか
いやちょっと待ってください、来たばっかり
オッケーオッケーオッケー、はい、じゃあもうちょっと話しましょうか
ですね。
はい、まあじゃあもう本題に、
うんうん、入りましょうか。
入りましょう。今日は何について話しましょうか？
今日はまあ主にそうですね、2つぐらい残りの時間でなんかこう話していけたらなと思うんですけど、うん、まず1つは最近出た電通が、電通というまあ会社が出した LGBT のまあ割合に関するニュースと、もう一つはまあジョシュアさんが教えてくれた他のポッドキャストの、お話の中で、あの方何人でしたかね、ペイジってい
う、アメリカ人だと思います。
アメリカ人の人で、その男と女、自分の心がその日々行き来する人の体験っていうポッドキャストがありまして、
ちょっとトランスジェンダーとまた違う感じで、
そうですね、
はい、
これはなんか面白いトピックとして面白いんじゃないかっていうことで選ばせていただいて、うん、はい、主にその2つについてね、
オ
ッケー、ちょっとディスカッションできたらというふうに思うんですけど、
楽しみです。
はい、
はい、じゃあもう、じゃあ第、
まあ、1つ目、
はい、1つ目ですね、はい、
うん、まず電通のデータなんですけど、 LGBT が今全国に 7.6% ですかね。あの前回2012年に確か同じ調査を行ったと思うんですけど、その時よりも人数が増えて増加して 7.6% になったらしいですね。 7.6% というと何人に1人ですか？
13人あたり。
そうですね、13人に1人ということで、はい、結構多いなと思って。
おお、なかなかね、うん、
うん、
これだとなかなか無視できないなんか、ね、人数ですね、
ですよね、国として人数無視できない人数。最近、まあ、これまでもその一クラスに1人はその LGBT のうちって、まあ、誰かがいるっていう感じの認識だったんですけど、
うんうんうん、
13人に1人だと、もう1クラスに1人だけでは収まらないクラスもね、
ね、もう2人や3人がねいるクラスもあるかもしれないですね、
うん、そうですね。なのでなんていうか、もっとね、その当事者の方だけじゃなくて、当事者以外の人も もっと身近にいるんだっていうことを、
そうですね、
認識する必要があるんじゃないかなと、
うん、やっぱりいろんな、うん、まあその YouTube でなんか日本のなんかテレビ番組で LGBT の話題を取り上げてるのを見てたら、
うん、
結構そのロケとかに行ってなんか人の意見とかをあの、
うん、
なん取ったりするときにあの周りに LGBT の人いますかとか、
うん、
あの僕のまあ身近な経験でもなんかあの LGBT の人なんか会ったことあるかとか聞いてたら、うん、ほとんどの人はいやもう周りにいませんみたいないないですみたいな、
うん、
というのはねもうこういうやっぱり統計があったらなかなかもう、うん、もはやもう言ってられないみたいな
ですね。なんかその一方でやっぱりその今までに会ったことがないっていうふ
う
に答えるのも多分理由があってっていうのも他の調査でその特に確かゲイ男性にとった調査でで自分がその中高小中高の時にその周りにカミングアウトをしたかプラスしたいと思ったかみたいなことについて尋ねたものがあるんですけどそれで確か8割近くの人が周りにカミングアウトしてないししようと思ってないっていうデータがあって、まあ、そういった背景もあってこう言えない言わないというかこう周りの人に知られちゃいけないみたいなふうに思って伝えないから周りもまあいるっていうことを認識できないっていうのが
あるのかなと。まあ、じゃあ決して別にそういう人たちが悪いっていうなんかまあ無視してるとかいうわけではなくただ周りのその LGBT の当事者はまあそのカミングアウトしてないとかあのなのでまあもう本当にいないってもう真剣に思ってる
だろうね思ってるっていう部分もあるのかなと。でもまあそのままでいいっていうわけではなくてやっぱりこう周りにいるかもしれないというか
そうですね、はいはいはい、確かにそれ自体がこのなんか多分電通がこの調査をしたのがなんかそのどれほどなんか LGBT の人はお金を使うのかとか
そうですね
その LGBT レインボー消費とか
うんうんうん、まあ、レインボー消費って言葉上がってましたね。
そうそうそう、うん、なんか要はなんだろうねその LGBT のコミュニティをリスペクトしなければ国としてどれほど損してるのかっていう、うん、お金の話かよみたいな
経済的なね
そう
その利益っていうことを、
うん、
まあ主な焦点に置いた調査だったっていうこと
ですね。人権のためじゃないのかよみたいなまあまあまあ、
ね、
という多分動機でこの調査をやってたんですけど、
うん、
この主なその意義としてはやっぱりその、うんうん、これを知ってた、まあ、この、まあ、統計を知ってたらはきっと自分の周りにいると、
うんうん、
もうちょっと気をつけるかもしれないとか、まあ、気を張ってなんかねあのまあ今までのようなその発言とかしないようにとか、うん、例えば なんだろうねあの言葉遣いをもうちょっと考えたりとか、うん、なんかホモとかなんかねそういう
ホモレズとかね
そうそうそう平気で、うん、まあけなし言葉として使うのをもうちょっとまあ真剣に考えるきっかけになったら、うん、まあまあいいなと思うんですけどね、
う
ん、
確かにそうですね。そっかそうんうん
うん、まあ、あのやっぱりそのあの、まあ、いろんな意味で多分普通に個人レベルでも政治のレベルでもやっぱりこの統計はもういろんなことをちょっと、まあ、変えてしまう力があると思いますけど、
うん、
これがでもただこれはどれほど流、うん、なんだろうねあの、うん、知られてるのか、
うん、この調査がっていうことですか、はい、確かにな
んか多分一般に聞いてたらまた、まあ、その、うんその LGBT の人が周りにいないっていう人たちはもう多分絶対このニュースは多分知らないと思うんだよね
確かによっぽどねこのジェンダリスを聞いてくれはる人とかそういったまあねあのジェンダーイシューに関してすごくセンシティブな人じゃないと目にかけない止まらないニュースなのかなと確かに思いますね。
はいはいはい、
まあ、
まあね、あ失礼あのその前の僕が見た、そのデータだとなんか去年とかがなんか20人に1人
とか、うん、そうですね2014年、
はいはいはい、
20人に1人
の LGBT の人がいるとっていうことだったんですけど、うん、それ LGBT ね今回はまあ13人に1人っていうのは増え、うん、増えた
一気に増えましたよね。
それ
これは 多分人数がこう一気に増えたというよりかは何でしょうね、当事者もこのアンケートの時にさえもちょっとこう答えるのにためらってたのがちょっと言い出せる雰囲気になったとか、
はいはいはい、あーなるほどね、
あるいはそのちょっとね分からないですけど、今回の調査で一番その LGBT の中でも多かったのが B のバイセクシュアルということで、その今までバイセクシュアルもその項目に入れてたのが少なかったりしたのかなとか個人的には思ったりしたんですけど、
なるほどね、
まあでも一気に増えたのはちょっと面白いですね。
ね、確かにね、それはなんだろうね、まあ単純にその当事者でもそのどうだろうね、周りにまあその LGBT の人がいなければ自分は一体どういうセクシュアリティなのかとか、どういうふうにそれを定義すればいいのかとか、単純に分からない人まだいるかな、どうだろう、そういう人がいて、なんか逆にその調査でなんか聞かれたら、ね、何を答えればいいのか多分分からないかもしれないけどね。
確かにそれはありますね、特にもう結婚とかされてる方やったら、
はいはいはい、
もし奥さんにこのアンケート用紙を見られたらみたいな不安もあって、まあ、ちょっとひょっとしたらその自分はそのバイセクシュアルというか男性にも魅力を感じるけど、
うんうんうん、
ちょっと奥さんに見られたらまずいということで、まあ、女性だけに丸つけ
たとか、ね、はいはいはい、
そういったことが昔はあったのかもしれないですね。
あるかもしれないね、
うんうん、
そう、まあ何よりもね、この、まあ、人数が、まあ、これほど多いという、まあ、マイノリティでありながらそこまでマイノリティではないっていう、うん、
そうですね、人数的に見ると決してマイノリティではないというか、
うん、そうですね、はい、まあその外国人である僕の方がマイノリティは
まあ確かに人数的に考えると、
そう絶対
日本に住んでるね外国人って何人に一人ぐらいなんですかね。
いやもうめちゃめちゃ少ないと思うんですよ。
うん、
はい、
外国人はまあね、なんていうかその外見上わかるっていうか、
うん、もう結構ね、ゲイダーというゲイのレーダーというのが、はい、いや男性、いやもうまあトロントに住んでた時はまあ、はい、結構、
うん、
もうパッと見たら、うん、まあわかるという感じが、まあもちろんね、これもう、まあ、なんだろうね、 100% 正しいとはもう一切言わないし、うん、ただなんだろうね、まあなんとなくその感知はできたんだよね。
はははは、
あの、まあ、何よりもその目が合うやん、
目が合うね、
多分ストレートの男性がなんか向こうから来てたら別にここをこっちをなんか、ね、うん、見ることはあんまりないやん多分。
うん、まあ、見たとしても、まあ、普通になんていうか視界に入った、
そうそうそうそうそう、うん、でまあ例えばまあまあ、ゲイの男性やったら、まあ、もうその一応可能性をチェックするみたいなこいつはいけるのかとか、こいつはいいのかとか、うん、もうゴミなのかとか
ゴミなのか
分かんない、まあ、どういうふうに見られたのかはちょっと分からないんですけど、
うん、
まあまあまあ多分なんかそういうふうに、まあなんだろうね、まあ、そういう目線が合うっていうのがまあ大きなヒントになってて、まあ、あとはやっぱり歩き方、見た目、ファッションとかいろいろそういう傾向が多少はあったりするから、う
ん、
日本はもっと難しい。
ああ難しいですか。
難しい、特に理系の男性はもう本当に、
うん、
ね、
理系、
いやなんだろうね、もう、うん、正直言えばもうほとんど多分外カナダの基準 で言えば、
うん、
ほとんどの、うん、なんか日本人男性は、うん、まあ、ほとんどじゃないんだけど、まあめっちゃ芸に見えるわ
ああそれ聞いたことあるんですけど
そうそうそう、
なんでだろうってちょっと思っていて、それはなんかちょっと細身なファッションが流行ってたりとか、そっか、
うん、
スキニーな
タイプの、まあ、ジャニーズ系のね、かっこいいとされてる日本の男性は、
うん、
多分海外やったらめっちゃ、うん、
なよみたいな、
もうめっちゃもうキムタクとかもうめちゃめちゃ、
キムタクは結構ジャニーズの中でもなんていうか男らしい部類に入るかなと思った。
男らしいかよ
いやーも違う、
いやもう彼はもう絶対トロント行ったらモテモテやわ、もうチャーチストリートに立ち寄ったらもうねえねえねえ君みたいな、
うん、ちょっといっぱいみたいな
そう
形で、
まあ、うん、そういう感じなんですね。やっぱりそのまあ まあ、日本は結構そのファッションにあの気をつける人が、別にそのセクシュアリティに
問わず、ね、
ね、あの結構気をつける人は多いから、うん、そういうことでちょっとなんか分かりづらいかもしれないね、うん、
あーそっかそっか。
じゃあ逆にその何、うん、そのレズビアンとかトランスジェンダーとかそれゲイの男以外、うん、なんか見た目で分かる、
うん、難しいですね。なんかあのレズビアンの中でも立ちというか、うんうんうん、まあなんだろうな、立ちでかつボーイッシュにしてる場合は、
ほ
う
ほ
うほう、まあ結構ボーイッシュってことで服装もまあメンズ服着てたりするんで、うんうんうん、なんかまあ割かしこうひょっとしてそうかなとか分かりやすかったりするんですけど、うんうん、プラス、まあ、トランスジェンダーの場合も、
うんうんうん、
その街歩いていて、まあちょっとまあ私はなんていうかレーダーを持ってるというか、
おちょっと感知してるな
感知できるな、ね、レーダーを持ってるってことで、なまあなんていうか、あこの人 FTM かなとか、
ほほほ、
あのつまり女性から男性にあのトランスしようとしている
人。その FTM は何の略なんですかね。
FTM はフィメールトゥメール
の
略ですよ ね、
ね、はい、
でまあ戸籍上というかは、フィメール男性ちゃすいません女性でであの男性 の、 あの身体を手に入れたかったり男性としての振る舞いをしたいっていう風に考えてる人が FTM ですよね。
なるほどね。
であの今言った MTF っていうのは逆にメールトゥフィメールの略で、まあ、戸籍上は男性だけれども、身体を女性にしたり、
うんうんうん、
まあ、振る舞いを女性的にしたいっていう人の略称ですよね。
面白い、
うん、まあいろんな、うん、
まあいろんなね生き方もあるし、
うんうん、
はい、そうですね、じゃあもう、このまあその電通の統計、うん、その研究、あとは何か言いたいことがありましたっけ。
そうですね、あとは、まあ、でもこの電通もう一つ面白いなと思ったのがセクシュアリティマップっていうのを確かこの、中頃ぐらいかな、ニュースの中頃ぐらいに入れていて、はい、このそうですね、セクシュアリティマップ、
はいはいはい、
なんか12通りぐらいにセクシュアリティを分けて書いてるんですけど、
はいはいはい、
これは結構、まあ、一般的にその体と心の性は一致してて好きになる性は男性やったら女性、女性やったら男性っていう風にわりかし固定化して考えられがちなのを、このマップではもっといろんなもうこう場合があるよっていうことをまあ示して視覚的にも分かりやすくね書いてくれてるっていうのはちょっと見ていて面白いかなっていう思ったポイントではあります。
まあ一つの問題としてはその一番上に体の性がその2つの可能性しかないっていうのがちょっとねあれやと思うんですけどね。
ああまあ、ね、確かにね、
もうそんなはっきりなもんじゃないと思うんだけどね、
うん、
生物学的に考えても、
うん、我々ねジュディス・バトラー、
もうジュディス・バトラーあれに関してはいろいろ言いたいことがありますね
読み、はい、ましたから、ちょっとこのね体の性が2通りにね簡単に分かれてるっていうところもちょっと気にかかっちゃう、
ね、そのね、うん、性器によってなんか自分のアイデンティティがなんかそれで決まるとか、うんね、うん、そのまあ、まあ、性器の発達によってなんかいろいろその曖昧な、ね、グレーゾーンみたいなのがいろいろあるだろうし、
うん、
なかなかねこの2つのカテゴリーだけがあるとは、
まあ
確かに
確かに
言いづらいと思う、
言いづらいですね、
はい
はい、
はい、ではじゃあもう次じゃあ
もう1つのあれに、はい、トピックに移りましょうか。
はい、 OK、 じゃあ次はまあ僕の気に入りのポッドキャスト、うん、で、ちょっと、まあ、あのした話なんですけど、
うん、
なんだっけ、インビジビリアという、
あ、インビジビリア
っていうポッドキャストでしたね、
うん、
はい、カテゴリーの話だったんですね。カテゴリー日本語でなんて言うんでしたっけ、
はい、カテゴリーは、まあ、カテゴリーってそのままカタカナで言っちゃうこともあれば、おうおう、分類とかあえて訳すなら、
まあ、そういうテーマのポッドキャストだったんですけど、
うん、
あの最初に紹介されたそのポッドキャストは、まあ、いろんなまあ、その一つのテーマを取って、
うん、
あのいろんな話を、まあ、いろんな人の、話をちょっと取り上げるんですけど、まあ、今回はその、1個目の話が、うん、そのペイジという、 人の話で、でペイジはまあ一応、うん、その男性として生まれて育てられて、そして子供の頃は別に何だろうね、その自分がゲイであるとか、あのトランスジェンダーであるとか、あんまりそういう意識がなかったような気がしてて、でまあまあ多少はその女性を見るときに、あのあなりたいなとか、ああいうドレスを着たいなとかいう、まあちょっと思いがあったみたいなんですけど、ある日結婚した後に、女性と結婚した後に、ある日もう急に自分があのもう女性になった気がしてて、なんかそのいわゆるそのトランよく聞くそのトランスジェンダーとか GID とかの話、GID って何でしたっけ日本語で、
性同一性障害ですね、
はいはいはい、
ジェンダーアイデンティティディソーダーの、
はい、GID をちょっと使っちゃいますけど、
はい、お願いします。
その GID の話とまた違って、GID の人たちは大体、まあ、方向性は一つしかないじゃないですか、うん、まあまあ、自分がまあ女性で生まれて、ちょっとまあ男性 の、 そのアイデンティティがあったりとか、男性の体 に、うん、まあ、になりたいとかそういう気持ちがあったりとかするけど、うん、このページの場合は、その急に女性になった気がしてて、ただもう次、もう次の瞬間にまた男性に戻ったっていう。
ですよね、こうカットスイッチを、
そう、もうぴょんぴょんとその男性のアイデンティティと女性のアイデンティティを行き来する、もうことがあって、もうすごいんですよ。なんかそのインタビューちょっと聞いてるんですけど、インタビューの途中に声が急にちょっと変わって、
変わりましたね。
そう、もう男性モードにもう入りましたわ、みたいな。
ちょっと低くなってましたよね、
そう、
声のトーンも変わってね、
で冷たくなって、あれこれもう聞いたことないわと、もう聞きながら思ってて、しかも正直に言うと、このまあ、まあ、その彼の話、まあ彼、彼女の話、まあ、まあ今は、ね、
難しいですね、代名詞が、選択が、
そう、その話を聞きながら、もうほんまかよみたいな、これちょっとまあね、本当にあるのかってい う、 もう疑問があって聞いてたんですけど、実際にその疑問をポッドキャストの中に取り上げてたんですね、いろんな心理科とか、はい、
そうですね、心理科、
心理学者の話、
心理学者と
ジェンダーの研究をやってる人たちに、はい、まあ、聞いてて、でなんか何人かは、いやそんなことはないですよ絶対に、あの人はただちょっと狂ってるだけです、みたいな、
プラス単なるね GID の症状だみたいな風に、
そうそうそう、ね、そう、もう一つのなんか、まあ、グループは、まあ、なんだろうね、それは GID でただもうちょっと混乱してるだけという、人もあったんですね。でそれちょっと一理があるなと思ってて、もしかするとなんかその、まあ、GID を、まあ、まあ、GID の人たちは、まあ、なんだろうね、多少はなんだろうね、その男性と女性のそのアイデンティティの間を渡ってるみたいな感じで、まあ、決してスムーズな経路ではないだろうから、ちょっと止まったりとか、ちょっと逆戻りしたりとか、そういうのも、まあ、ありえるんじゃないかなっていうことを思ってて、じゃあページの話も、まあちょっと、まあ、ややこしい、まあ、GID の話に過ぎないんじゃないかなと、なんかもうちょっと優柔不断な人なだけかもしれないかなと思って、でも直子はもうこれを聞いてて、どう、途中どう思ってたんですか？
そうだな、なんというか、その単純に GID で割り切れない人の話だなと思って聞いていて、私はそのなんていうか、まあ一応直子っていう名前から分かる通り、まあ身体的には女性なんですけど、まあ性自認はどちらかというと割り切れないというか、こう女性だというふうにも確信が持てないし、かといって反対の性である男性だっていうふうな確信もあまり持てなくて、
はいはいはい、
で、まあ、ちょっとなんかまあ中間あたりを、まあ、こうずっといるような感じの、まあ、性自認なので、 でもそのペイさんの場合は、うん、私と同じっていうのとはまたちょっと違って、
ほうほうほう、
多分女性っていう風に本当に感じてる時と、
うん、
本当に男性っていうのに感じてる時で、ね、すごいバイナリーなね、両極をこう行き来してる感じの、はいはいはい、まあ、表現をされてて、すごくなんというかこうなんていうかこうちょっと共感するなと思う部分もありつつ、
はいはいはい、
ちょっと なんだろうみたいな、こう不思議な気持ちもしつつっていう感じで聞いてましたね。めちゃめ
ちゃ不思議ですね。僕はもう本当に、まあまり経験したことがないので、
うん、
全然でもどういうふうに考えたらいいのかっていう、
うん、
なんか多分第一のその最初の印象はもう、
うん、
もうこれもうイカ様なんちゃうみたいな
イカ様
ちょっと嘘ついてんちゃうみたいな、
うん、
でもまあああなったら別に GID の人の話自体を疑ってもいいんじゃない、なんか、
うん、
いやいやあなたはもう別に本当に男性になりたいとか女性になりたいとか、
うん、
もうそう思ってないん、そう思ってるわけじゃないよみたいな、
うん、
そうやって人の、
うん、
なんだろうね、ことを自分の基準で自分の経験を指しなんかを基準にして、うん、なんか測るのはまあ良くないなと思って最後まで聞いてて、あまあ実際にねこういうのもまあページだけではなくもういくつかのケースがあったみたいなんですけど、ちょっとねあのいい気づきだったんですね。そのまあ LGBT プラスいろいろというもうまあその Q みたいな、まあクイアとかクエスチョニング
とか
ね、なんかそういうのがいろいろあるなって、まあ、改めて、ね、
うん、
ちょっと、まあ、思って、
うん、そうですね、単純にそのなんていうか GID でこう反対の性にこう常にこう同一しているっていうケースだけじゃないっていうことを、
はいはいはい、
こうなんかその例もあるってことを示したっていう点について、まあ、そのペイジさんの話って面白かったなというふうに私も個人的に思いますね。まあ、ただ現在やっぱりそういう風な状態になってる場合、
うん、
その医者に相談してもやっぱこうおかしいんじゃないかっていう風に思われてしまうし、
はいはいはい、
周りの友達に、まあ、相談できたとしてもやっぱりこう理解してもらえないみたいな苦しみが多分あって、
はいはい
はい、ポッドキャストでペイジさん自身も言われてたと思うんですけど、
うんうんうん、
なんかこう単純に確か GID の方がまだそのカテゴリーが与えられてる感じでよかったみたいな、
うん、
確か言われてたかなと、私の英語ヒアリングがあって言えば、
ね、いやいや、なんだろうね、そのカテゴライズできないということ自体が辛いって本人が言ってたんですね、
うん、
なんか人間ってすごいカテゴリーが大好きななんか生き物だと思うんですね、うん、まあ、それで言語が話せるようになってて、
うん、
まあ、あの椅子っていうカテゴリーがあって、そのこの椅子だけじゃなくて椅子全体とか、まあ、世界の全ての椅子を指すことができるような言葉があるのは、
うん、
まあ、そもそもカテゴリーが自分たちの脳でなんか、まあまあ、あるおかげで、
うん、
まあ、こうやって進化してきたんですけど、
うん、
でも多分もそのジェンダー に、まあ、においても、
うん、
まあカテゴリーが、まあ、最近幸いにいろいろ増えてきたし LGBT のカテゴリーもできたんだけど、うん、でもそのカテゴリーにも入れないっていう苦しみが間違いなくもう、
うん、
まあ、想像を絶するようなものなんだよね、
うん、
どんな、まあ、本人はもう私はもう化け物なのかっていう
モンスターっていう表現が
出てきましたね。そう I thought I was a monster っていう、ね、
うん、
ことを言ってて、あれもとても悲しいことなんだよね、
うん、
でもなんだろうね、
うん、
まあそういう世界になってるけど別にカテゴライズされなくてもいいんじゃないのかなっていう気がするけどね、特にもう性に関しては、
うん、
なんか別に自分のセクシュアリティがどうのこうのであなたがなんか違うなんかもう、まあ、なんだろうね、存在になるとかなんかそういうなんか固定概念はもうそこまでこだわる必要はないような気がしますけどね。
うん、確かにね。ただ自分がそのなんかカテゴリーの良い面みたいなのも少なからずあって、
うん、
こう何か自分の体験にカテゴリー面を与えられることで、このカテゴリーがあるってことはその自分に似た人もいるんやっていうふうに、
はいはいはい、
ちょっとその ね、貴族感を与えてくれるっていう側面もあるんで、なるほどね、
コミュニティ性がちょっとあるね。
そうなんですよね。だから単純にこうだからといってカテゴリーをなくせばいいとか増やせばいいっていうふうに言い切れないのが難しいところですよね、
は
い
は
い
は
い、
なるほどね、まあ、その延長線で、うん、そのアメリカのフェイスブックでは、
うん、
自分の性別をなんか自分のプロファイルあるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
その性別を選ぶときになんか、まあ、昔はもう、まあ、2つの選択肢しかなくて、
うん、
まあ、まあ男性か女性か、最近はもう50個以降も増えてきたっていう、
うん、
もう男性女性トランスジェンダー FTM MTF、うん、まだ分からない、
うん、50作るのって結構大変ですよね。
そう、まあなんか、まあ、カテゴリーを増やしたってなんかまあ、うん、必ずそれはいいとはまあ言えないけど、でもまあ直子が言ったようにね、うん、なんか、うん、そのコミュニティがあるとか私と同じような
うん、
人間が存在してるっていうことが、まあ、きっと大事なんだよね。
そうですね、やっぱ貴族感というかこうちょっとなんかね仲間が見つかったような感じは得られますよね。
そう、まあ多分ねこれは、
うん、
まあストレートな人たちは、うん、もうこれを当たり前だと思ってるんですよね、うん、多少は、
うん、
なんかまあ自分がストレートでやることを、うん、まあ周りはほとんどなんだろうね、まあ、一緒だし、
うん、
なんか、まあ、テレビをつけたら、うん、ストレートの結婚ストレートのカップルもだらけだし、
うん、
あ別になんだろうね、疑問にも思わないんだよね、
うん、
俺のせいもうセクシュアリティは変なのかとか、
うん、
なんかちょっと疑いも持たずにコミュニティが、うん、そのなんだろうね、もうベースになってるなんだよね。あ、周りはみんな、周りもみんなそうだっていう、
あ、まあ、そうですね、あんまりその前提を疑うってことないですよね。
そうで、それどれほど楽なのかっていうのは多分もうまさにそのストレートの人たちは分からない。もうね、うん、まあまあ私も、まあ、まあ9割ぐらい、まあそのまあ、ストレートっていう感じなんですけどね、あの女性がまあ、大変もうちょっと好きすぎて。
はいはい、はい、そうですよね。
そうそうそう、まあでも、うん、だからまあ僕もそういうなんか安心感が昔からあってて、
うん、
でもその、まあ、子供の頃から、まあ、いろんな周りにそのゲイとか LGBT の人たちがだんだんだんだん増えてきて、
うん、
彼らの悩みとかももう間近になんか、うん、まあ、まあ間接的に経験してて、
うん、
なんかそれは本当になんだろう、自分にとって当たり前のことは彼らにないっていうとか、彼らに、
うん、
手に入れにくいっていう、
うん、
なんかものがあって、とてもまあよく感じましたね。
うーん、なるほどね、うん、自分にとって当たり前の多分恋人だったりとか、
そうそうそう、
まあなんだろうな、結婚っていうものがなかなか、
うん、そう、
その得がたかったりっていう
とか、普通になんだろうね、道を歩いてたら可愛い人を見た時に、
うん、
ストレートな例えば男たちがもう可愛い女性を見て、わあいつ可愛いなみたいな、
うん、
平気で隣の人に言えるけど、自分が LGBT の人だったら、
うん、
絶対にそういうそこまで簡単なわけにはいかないよね。
確かにそれは、
うん、まあそのね、レズビアンの人が女性の友達と歩いてたら、
うん、
可愛い女性を見てた時に、うん、わあもうあの人もめっちゃ可愛いわみたいな、ちょっと言えない、まあ言えるかどうかはまあ本人は考えないといけない、
うん、
当たり前ではないという。
確かにね、なんかそういえばあのあれですね、なんか法務省の動画で、
はい、
そういうなんか、まあ、特にそのトランスジェンダーとゲイ男性でしたかね、のことをの体験を扱ったものもあったんで、
はいはいはい、
またできれば、今日はちょっと時間的に難しいですけど、
おまあまあ、まあでも一応そのリンクを、まあ、ちょっと添付、まあ、そのポッドキャストのページはちょっとまだ作ってないんですけど、まあ、一応作ることにしますので、はい、それにちょっと添付して、
うん
うん、はい、まあ、ぜひちょっとその動画をちょっと、まあ、ご覧いただけたら、
ね、うん、まだね、ちょっとなんていうか当事者の視点に近い、まあ、世界が、
はい、
なんかまあ疑似体験できるのかなとか思うのでね、
はい、うん、そうですね、はい、まあ、こういう、ね、ものがもうそもそもあるっていうのがもう本当にありがたいし、
うん、
なんか誰かがしかもある程度その、まあ、日本 の政府が多少はもうなんだろうね、こういう問題とかこのイシューをちょっと取り上げてること自体がもうとても素晴らしい。
確かに、
うん、ちょっと遅れてる、ちょっと遅れてるけどね。
いやちょっと遅れてますよね。ちょっと 今になって
か
ってい
う。そうそうそう、今かよみたいな。
法務省もねジェンダーイシューしてきてますね。
素晴らしいね。ね、はい、はい、じゃあ、まあ、まあ今日の話はまあそのあたりにしときましょうか。でもまあじゃあ、うん、そうですね、まあ、もし聞く人が、はい、まあ、いましたらぜひもう、はい、まあ、メールでも、うん、まあ、Twitter やってますか？
まだやってないです。
Twitter を作ろうか、
作りましょうか。
はい、作らなきゃね。
はい、
まあ、Twitter を作って
ウェブサイトとね、
まあ、はい、まあ、何らかの方法でもし私たちと、はい、そのコンタクトしてくれたらちょっと、まあ、まあ、そのリスナーメールみたいな、ね、聞いてくれてる人たちの質問意見、このポッドキャスト面白い、このポッドキャストくだらないというような意見がありましたら、もうもうどんどんどんどんどん
ウェルカムですね。
はい、もうウェルカムでお願いしますね。
はい、
はい、じゃあ、まあ次回は、まあ、また別のニュースをちょっといろいろ取り上げたいと思うので、
はい、
まあ、それまでは、はい、そうですね、どういう風に終わりましょうか。
どういう風に終わりましょうか。
はい、ジェンダリッシュでした。
ジェンダリッシュでした。
はい、ありがとう。Thank you.